皆さんこんばんは、桂米二の落語夜話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。まずはメンバー紹介、パーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは、桂米二です。
はい、そして桂二条さんです。
はい、スーパーサブ桂二条でございます。よろしくお願いをいたします。はい、
そしてアシスタントの小原和夫です。よろしくお願いいたします。
よろしく。
そして今週も、ゲストが
言い出しっぺの石田の大将に
選手に引き続き、
はい、引き続きお越しいただいております。
こんばんは、石田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はいはい、大丈夫です。
眠たくなってきたんですか。いやいやいや
大丈夫ですか。
あの、大将の特技は人前で寝るということですね。
はい、
ね
え、あの、どんな偉い人の前でも一定の時間が来たら寝られるっていう、
でしばらくほっとくんですよ。
失礼なやつ
です。でしばらくほっといて、あ、もういいかなと思って、ね、帰りましょうかって言ったらシュッとね、シャキッとして、
すごいですよね、あの切り替わりね、
はいはい、
はい、
誰が居眠りしてたみたいな顔してね、
何事もなかったようにね、は
いはい、恥ずかしいんですよ、あれ起きた時が。
そうなんですか。それで余計シャキッとするんです
ね。
はい、今日は大丈夫ですけれどもね。
最初に差しで飲んでる時に前で寝られてどないしょか思った2人やからね。
2人でね、
すいません、
15分ぐらいほっときましたけど、
でもそれだけ心地いい時間だったんですよね、
きっと今気持ちいいんだろうなと。
いやいや、今は大丈夫です。
皆さんもそんなことで寝ないように、リスナーの皆さんもよろしくお願いいたします。さあ、それでは今日も30分間お付き合いください。
よろしくお願いします。
この番組は祇園石田の協力でお送りします。あらたじむごめんなさい噛んでしまった。改めましてこんばんは、桂米二の落語話です。
足音みたいに聞こえなかった
あかんわ、ごめんなさい皆さん、
はい、このまま珍しいですね、かまはるってめったにか
ま
はりませんね。
改めまして、うん、難しいでしょ、言ってみてください。改めまして、あらためが難しいでしょ。改ためがね、
開き直りよ、はい、
さあ、今日も4人で楽しくお届けしていきたいなと思うんですけれども、うんうん、先週はね、食べ物の話で盛り上がりましたが、
そうなんですよね、はい、体にいい食べ物の話とか、うん、
はい、
私らそういう知識をあまり持ち合わせてないんでね、
うん、
まあ、そこら大将は、日本料理が専門なんですけど も、
はい、
もうありとあらゆる料理のことに精通してありますし、
そう、
中華料理とかね、あの、私らもラグを食べる会の時にね、無理して作ってもらうんですよ、洋風なものの中でもね、カレーがまた美味しいね。
美味しいですね、
だからその大将のカレーがね、
はいはい、先週の38種類に芋を持ってるのはそのカレーの話、う
ん、
はいはい、
先週の話ができましたけれども
そんないらんと
そうそうそうそう、
もう簡単なレシピ教えてもらったもんね。
そうです、だからこれはあの固有名詞になるんで、ある、メーカーのパウダー、カレーパウダーを使うんですけど、それはもう出来上がってるやつの缶に入ってるやつで、は
い、よく売ってるやつ、黄色い缶のやつね、
もうあれで 赤い缶ですよ、
赤い缶、
はいはいはいはい、はい、よく見ますね、
はいはいはい、
あので
黄色い缶で分かるんですか。
いやいやいや、赤いことないんですけど、
大将の好み、
赤い缶やったと思います、はい、あれはあのおうどん屋さんの前店がそうじゃないんですけど、おうどん屋さんのおうどんのカレーも、あの赤い缶の 粉をちょっと入れて片栗粉で固めて、固めるというか濃度をつけて、おうどんシュッとかおうどんのだしの中にですね、そのカレー粉を入れて、で、まあ、当然お肉だとかその他の素材が入ってるんですけども、お揚げであったり、甘く炊いてお揚げであったり、お肉であったり、それにそのカレーパウダーを入れて片栗粉で濃度をつけて、うどんの上にフィットのっけのカレーうどんなんです。これ一番ポピュラーなおうどん屋さんのカレーうどん、それでもめちゃめちゃうまいんで、別に難し
いカレーうどん、
本格的やってそんなせんでも十分日本人に合うカレーはね。
でも本当に大将のね、僕まかないであのアルバイトしてる時にさせていただいてる時に何回も食べさせていただきましたけど、やっぱりみんな大人気でしたよ今日は。大将が仕事の合間に、今日カレー食べやって一言パッと言わはるんですよね、その時はカレーを食べて OK なんですね。
その時になんで俺呼ばへんの
か、ね、
あれはね、自分のところの料理で使う人参とか、大根とか、いわゆる野菜のくず、
はい、
皮だとか、もう本当に捨てるところをコトコトコトコトコト叩いて、で、あのミキサーにかけてとろっとした野菜のジュースみたいなのにカレー粉を入れて、
いや美味しそう。
で作るだけですから。
体にもさそうですよね。
はい、あのね、まあ昔のことですけども、うん、京野菜カレーっていうの大変作ってありましたよ、ね。これがうまかったんや。
うん、あのね、
まあ、レトルトの、うん、あのカレーなんですけども、うん、まあ、肉なんかそんな入ってへんねんけど、野菜、はい、そのいわゆる京野菜やね、うん、あの人参でも赤い方ね、うん、
はい、
そんなんとか大根とかそんなんが入ってて、はい、あの美味しいね。やっぱりあのお店でそのね、落語を食べる会の時に作ってもらったカレーと似た味なんですけどね、
うん、そうなんですか、
うん、
今
あれ復活してほしいな。
お店です。そのカレーのメニューっていうのは、う
ん、メニューは
ないですよね。
ないけども、たまに君が行った時に大将って
言う。そっか、皆さんそうですよ、はい、ちょっとお願いしてね。
カレー粉を切らしてることはないし、
でもすぐに作れないですよね、うん、でもすぐに作れるもんなんですか。
ある程度ねストックしてある部分もあるんですよね。
そうなんだ。あ、いいこと
聞いちゃった。やっぱり内情に詳しい。
いいこと聞きました。じゃあぜひ次は。
うちはねカレーって、うん、俗に裏メニューって言われるので、僕がコンディションっていうか、あの仕事の状況いい時やったら、あのこれ先週喋ってたそのサラダも、お米のサラダもそうですけども、うん、あの要するに焼き飯、チャーハンが美味しいんです、うん、
これはね、
う
ちの娘がねリクエストこの間しょったんですよ、うん、何がええって聞いてくれはるさかいね、はい、焼き飯ここで言うなって言うたんやけど、ええー、よー言うて、もう大将がもうあのう鍋持って振るって、うん、作ってくれはって、うん、でまあ他にお客さんが何かやったけど、うん、みんなお商売させてもらってね、
あ、う
ん、
うわ焼き飯、ね、
で今度はあの焼きそばを注文
すごいメニューですね、はい、かわいらしいですけど、3
年間でいろんな料理見せていただきましたよ。あの、うん、本当に和食やのにタコスとかも一時期ありましたからね。タコス、
タコスね、
はい、そういうのをよそへ押し張るでしょ。
大丈夫、あ、はい、
そうそう、これは食べましたね、
はい、
一緒に行った
時に、ね、うん、美味しかった
ですよね。餃子の皮でやるんですけど、あの本当はトルティーヤって言って、あの、うんうん、トウモロコシの粉を使うんですけども、はいはい、あれは割と日本人には不向きっていうか、
うん、
あのあまり僕は基本で自分自身があんまり好きじゃないんで、いや僕の友達がトルティーヤ作って売ってるんで失礼やけども同級生が売ってるんで失礼やけども、ただ僕はあの餃子の皮で作るんですけども、
そうパリパリっとしててね、うん、美味しいんですよ、
で、はい、で頭の中で味付けしてあるんですよ。
あ、そうですね、
いろいろ考えて、ね、
頭の中でこれとこれとこんな味になるって、それだけでアドバイスしてあるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、でもそれを本当に作るとすごい美味しいんですよね、さすがですね。
でも長いこと料理人やってるんですか、それぐらい当たり前のような気がするんですけど、料理以外のことはダメですよ、その代わり、うん、料理はあの少しまた何かありましたら、
はいはい、
ブログに書いていただきましたら答えられる、
アドバイスを、
はい、
うん、うちの売ってるのまずいんですけどどうしたらいいでしょうか、
あ、
もう
簡単に美味しくなる方法ってい
う、そういうね、お料理お悩みコーナーとかもあってもいいかもしれないですね。
みんなあのここがまずいというのでぜひそれを食べたい言うてね探す人があるわけです よね。
どんな、
あのね、
私あるんですか、
昔、鳴り物の稽古、鼓の稽古行ってたんだけど、はい、筋向かいぐらい稽古場のね筋向かいぐらいにラーメン屋があったんで、これがね作りといいあれといい誠に美味しそうなんでね、あの国道沿いでまたよく流行ってたんですけどね、まずいのまずないのってこれ醤油だけしか入ってんの違う、醤油を薄めただけ違うというようなあのスープ、うん、でも行く人行く人で、うちの後輩の米沢が教えてくれたけど、うんうん、あのあそこまそうやな言ったら行ってみなあれ言って
みんなそうやって美味しそうやし行くんですよね、
う
ん、
でね、もうこんなまずかったらすぐ潰れるやろ、また潰れへんねそれが、うん、これはひょっとしたあれ秘密結社ちゃうかラーメン屋地の隠れ身ので上で何ぞやっとんやろ言ってそこまで噂してました、
もしくは相当の資産家やろね、趣味でラーメン屋やってる遊んでんのがもう退屈やからっていう、
それを客巻き込んだらいいかも、あの味で
なかなかねそんなお店に巡りあることっていうのはね少ないですけど、
まだねそんなほんまに探してる人ありますから教えてあげたら喜んでありましたよ行ったか行ってんか知らんけど
でもやっぱり美味しいね食べ物がいいですからね、
うん、そ
ら
そうや、はい、お金出すんやったら ね、
ね、はい、うん、でもさっきも食べ物の話をしてたじゃないですか、はいはい、番組始まる前に、うん、で面白い話を してましたよね、
うん、
そのお豆腐の話、
なんかあの中国人とお出来はった
みたいな、はい、まあ、中国人というか中国の方が中国に、
はい、
その、うん、まあ、世界の交流の場を作りたいということで、特に日本をターゲットになさってるんで茶室を作りたいっていう相談がありまして、
はい、
でお庭があって茶室があったって、うん、あってっていうのをで、それ今日はちょっと あのそのそういうご案内を、うん、その方にしてた時の話なんですよ、はい、たまたま、はい、僕の知り合いの純正さんって上田良四郎さんっていう方が知り合いなんですけども、うん、そこがすごくいいお庭で南禅寺にあるお家が、
あの湯豆腐の、
そうそうそうそう、でそこで、まあ、あの見学および会食させていただいた時の話で、うん、その豆腐と納豆の、うん、我が国における素材と名前漢字が違うんちゃうかという、うんうんうん、豆腐ってのは豆を腐るって書いて豆腐
で言いますね、
納豆は糸辺のうちで、あのいわゆる納める豆、うん、
納豆を納める、うん、納豆ですね、
で、
うん、でどっちが言
う
たら
腐った豆腐が納豆ちゃうんかと、うん、あ腐った豆が腐ったのが納豆やないかと、う
ん、意味的にね、
はい、豆腐の方は腐ってるようには見えませんから ね、
あれは腐ってないですよね、うん、
豆腐が腐ったらチリとデチになる、
ね、納める豆が豆腐やないかという話を、うん、まあ、うんうんうん、あのどちらがどうなのか、それこそ本当にあの師匠がおっしゃる綿密の話でそういう話をしてた、いや絶対それは間違って、中国から来るときに間違ったんやろ、なぜ間違ったんやろって、あの遣隋使か遣唐使かが嵐の中で巻物を失ったっていう話をしてたんですけど、
あ嵐に追ってみんなそれが流されて資料がどっか行った、
はいはい、だからうろ覚えの中でつけた名前じゃないか、うん、
豆腐やのに納豆、これ納豆って言ってし
まった、もう私たちの中ではもうこれが当たり前のことですから、うんうん、今更変えるってことはできないですけれども
そうや、ね、
でも漢字を見たら本当にそうやなと思いますね、うん、
どう見ても納豆はその豆をちょっと発酵して、ね、あんな糸引いてるんやから、そうそうそう、やっぱ半分腐ってんやなと思いますよね、
うんうん、
でそれが豆腐やと、うん、それとでどっちも中国から来たもんなんですか、あれは。
そうですね、お豆腐自身がやっぱり多分向こうから渡ってきたんでしょう。で納豆は多分自然発生かも分かりません、うん、納豆菌っていうのは、うん、藁の中に住んでる、はいはい、まあ、空気中にたくさんあるんですけども、
うん、
だからあのすごい僕は経験があるんですけども、あのサンド豆を刻んで、うん、あの檻の上にこう色合いにサンド豆を刻んで乗っけてて、はい、でその横でまかないで納豆を食べてたら、あの一定の温度だったんで、次の日の朝にはその檻の中のご飯が、うん、あの糸引いてまして納豆になってましたから、
へ、米が、
米が、あ、米っていうか、う
ん、ご飯になって
ね、はい、ご飯、豆ご飯やったんでしたかね、
う
ん、
あ、そうそうそう、
へ、
それは糸引いてましたから、これはすごいなと思いましたけども、
いろんなもん変化させる菌なんですね、
はい、そうなんです、まあ、もとも空気中にはバクテリアっていうか、まあ、そういう菌がたくさんいますんでね、うん、それがいい悪いがだけの話で、あのまあ、人間抵抗があるんで急には悪くは体に入っても悪くないんですよけども、
ですか、まかないは納豆禁止です。
そうなんです、
僕入った時
あの納豆禁止なん
ですか、はい、他の食材に影響を与えるかもしれないので、
だから、
はい、納豆はあ
のそれはどこの店でもそんな
こと、いやいやいや、うちだけやと思うんですけども、そのちょうどあれはね、納豆の発酵温度は40度ぐらいが天だと思うんですけども、32、3度ぐらいで、まあ、部屋ですから、あの従業員がね、ご飯食べるところなんてのはそんなに温度高くしてませんので、うん、あ低くしてませんので、うん、それで発酵してましたから、うんうん、すごいなと。
ですから二条くん、ちょっと今日はまかない自分でなんか適当に考えて買うてきて、うんうん、あ、まあ、和食やし納豆ご飯のね、うん、あれになるし買うてきたらえらい僕先輩に怒られましたもん、
何納豆を買ってきてるんだ
知らんかった、
知らなかった、はい、知らなかったですけど、
もうそういう時、うん、うち持ってこい、何
でも何でもね
納得できへん言ってましたけど、
でも納豆もね、一時期体にいいとかベッドになるとかで、
すごく、ね、ある番組のね、うん、せいでスーパーの店頭から姿を消したことありましたよね、
うん、 でも、
ですからこの番組であんまりこれはええって言ってスーパーからなくなってもいかんし、まあ、そんな影響力はないやろし、
うん、
あの大将言ってください、はい、
うん、でもなんか食べ物に、ね、よってすごく体にいいものとかねありますよね、いろいろね、
あるでしょうね、
うん、
それはあの例えばあの夏場に冷やしそうめんを食べるときの薬味なんかはもう必ずあったかい夏に体 の、 その体温を下げる、はい、で下げすぎたらいかんから生姜を入れるとかっていう、その薬味でみょうがとか使う薬味によって、うん、だから何回も申し上げますけど、薬味っていうのは薬の味で書く薬味で、はいはい、体に非常にいいものですから、
うん、
ぜひあのいろいろ出てきてもみんな食べるように頑張ってください、うん、
ネギはどうなんですか、あの刻みネギは、
刻みネギはあの、はい、血液をサラサラとしてくれるし、うん、玉ねぎだとかネギっていうのはクンって言うんですけど、ゴクンって言うんですけども、うん、これはあの血の流れを良くしてくれるんで、うん、それと血の流れ良くなって活力がつくから、前奏はゴクンを食してはいけないっていう戒律があるんですけど、あのあんまり元気になりすぎてはいかんので、
うん、
もともと禅僧というのはお嫁さんも持てないし、修行中は特にそうなんですけども、うん、元気になりすぎると
性能則もあるよね、
はい、5君、5つの君、あのいわゆる、
はい、うん、
そうです、あのな、ネギとか、うん、らっきょうもそうでしょうし、
あの、今香りの、
あ、そうですね、あのいわゆる、うん、はい、あの玉ねぎとかネギとかっていう、
この間僕も禅宗のお寺で落語させていただいた、うん、あの三門のところに君主、
はい、
君主三門をいるを許さずと、はい、君主って、まあ、主は酒ですね、はい、君は何ですか言ったら香りの強いものです、はい、というあのお寺の、はい、ご住職のお話です。あ、その五君の君ということなんですね、はい、
それどこの寺やったっけ。
まあ、僕はあの禅宗曹洞宗のお寺でしたけども、
いやそれは君から聞いた覚えはあるけども、はい、どこのお寺かなと思って、
いや山口県ですかね、山口県の、まあ、永平寺の流れの、う
ん、ただ禅宗のお寺はみんな探したらどっかに書いてあるはずですね、
だから、多分ですよ、僕は実際はわからないんですけど、その今おっしゃってる修行のところでは出ないと思うんです、
うん、ああ そ, うなんだ。
それぐらい、まあ、あの、うん、体にいいんでしょうね、あの逆な例えですれば、だからなんかオリンピックで中国の人がなんかニンニクを注射するとか食べるとか言うじゃないですか、
ニンニク注射っていいって言いますよ ね, ますよね、
だから疲
れてる、それはドーピングにならへんですか。
ならないらしいんです、うん、ニンニクですから、うん、あ
その代わり臭いやろ な,
なんか
注射のこの辺からこうニンニクの匂いが染み出してくるような
でも芸能人の方も、うん、なんか美容のために女優さんとかニンニク注射売ってらっしゃるっていうのを聞いたこともありますね、
そうですか、
うん、美容にも健康にもいいんじゃないでしょうかね、
だまあまあ、あの別にニンニクのコマーシャルはないんですけどあの北の方秋田ですかね、うん、あの辺が日本のニンニクの主産地ですけども、
はい、あ、そうなんですか。
美味しいですね、蒸してですね、ニンニクを蒸して天ぷらとかフライにするとものすごく
ホクホクしてるんですよね、
はい、臭みがなくて美味しいです。
お芋みたいなね、
はい、また一度試してみてください、はい、
またお腹が空くようなお話になりましたけれども、はいはい、さあ時間が来ましたのでここでインフォメーションいきましょうか、
はい、まあ、いろいろあるんですが落語会、はい、ちょっと紹介しておきましょう、
はい、
10月16日火曜日ですね、
はい、
伏見の大黒鳥寄せという、うん、ここじゃないんですが、このFM845 という放送局、私ここで昔レギュラーやってたんですけども、そこでやってる会でございまして、大黒鳥寄せといいます、
はい、
京阪伏見桃山近鉄では桃山五両前から北へ5分ぐらい、うん、4分ぐらいかな、
はい、
細かいことはいいんですけど、京都リビング FM ビルの2階でやっております、はい、予約してください、075-602-0845 FM845 までお願いいたします。
はい、
私は寝床とフグ鍋をやります、
うん、はい、これには二条さんも、
はい、
ね、
僕も
出てますね、
はい、出てますよ
見過ごすとこでした
、ね、二条さんも出てますので、
宗介君とね、
はいはい、うん、二条さんと米津さんの
予約で1600円でございます、
はい、落語を見に来てください、はい、あと先週も紹介しましたが大将のお店でもね、
はい、
10月13日に、
はいはい、
ライブがありますけれども、
はい、はい、5時半会場の6時開演で、
はい、
中村義光と、
はい、
三原美幸の、うん、会があります、またよろしくお願いいたします、
はい、1万円で、
はい、
あ、
でも着物を着て来ていただいたら1000円引きということで、
ね、はい、
京都に京都の基幹産業に一生懸命、協力してるっていうんでしょうか、
はい、
気を使ってるっていうか、
うん、は
い、江戸の人、東京の人なんですけども
、
うん、
で、ご連絡先は、
はい、京都075-525-1515です、
はい、祇園石田まで、
覚えやすい電話番
号でな、はい、お問い合わせください。
これ取るのに何ぼか包み合ったんですか。
全然そんなの偶然です
、さあではそんな大将が、今日も曲を選んでくれました、はい、ここでミュージックブレイクです。今週も青春時代を謳歌した、
はい、
はい、
本当に僕の14、15、16歳の時の思い出の曲です。
はい、紹介していただきましょう。
Love Me Tender。
はい、
はい、続きまして二条のコーナー上場レポということでございまして、はい、3分間で私の推薦の一品をご紹介しようというコーナーでございます。
はい、
はい、
さあ、
はい、
もう期間と
行っちゃいました。
もう行こうな。
はい、早速行っちゃいました。
はい、はい、はい、はい。はい、スタート。
スタート。
はい、今回ご紹介いたしますのは、緊張の化学雑巾、サッサでございましてね。ご存知ですか？
とんでもないもん紹介するんだよね。お前、京都とどこが関係あるの、これ。京都の文化の発信や
けどね。
まあまあまあまあ。
まあまあ、私、今までね、一人暮らし長かったんですが、ずっとカーペットとか畳の部屋がありましたの でしたので、はい、あんまりその床掃除をするという経験がなかったんですけども、はいはい、この春に引っ越しましてフローリングになりましてね、うん、フローリングというのはものすごい、埃のたまるもんですね。
たまるんじゃなくて目立つんや。
あ、目立つですか。
目立つというか、
ね、畳の上から乗ってるはずやからな。
でこの化学雑巾サッサというのをね、はい、私米朝省の大掃除の時に、うん、非常に便利な、うん、こんなものがあったのかと、でそれを使い出したんですけど、今サッサその、まあ、紙にですねちょっと薬品というか、うん、化学のものが染み込んでまして、それで埃を吸い取るというものなんでございますけども、うん、これいろんな種類が今ありましてね、うん、浴室カビ取り用サッサとかね、うん、レンジ用サッサとか、うん、ダニよけとダニよけサッサまであるんですね。
いろいろと使い分けができるんです ね、
プロで風呂の壁を拭くわけ、
サッサで。
これは濡れてる時でも構えんの。
構わないんですね、これ。すごい、こん
な種類の画期的ですね。
で後でグッと絞
るわけ。これはまあ、あとは捨てるだけです。
使い捨てでしたっけ。
使い捨てですね。
あ、そうなんだ、うん、
でこの緊張でございますけども、正式な社名は、うん、大日本除虫菊株式会社といいましてね。すごい、
はあはあ、
皆さん
そんなお名前やったんですか。
今でも変えずに、大概もこの頃、はいはい、商品名に近い、うん、会社名に改めるとこ多いけどね。
そうです、そうです。緊張というのは商標らしいですね。
あ、うん、そうなんですか。
で、まあ、その創業のきっかけを、
日本の夏ですからね、緊張の夏、ね、
きっかけを忘れないように、この社名を、今でも正式な社名はこの除虫菊なんそうでございましてね。
あと1分、
まあ、緊張といえば蚊取り線香のロゴでございますけど、鶏のね、
鶏ね、
うん、これは蛍光なるとも牛語なる中彼というね、このことわざから来てるそうでございまして。
説明せよ。
そうですか。
どういうこと。
まあまあ、鶏の、まあ、言うたらね、組織の下になるよりも小さくても先駆者であれということでございますけども、う
ん
う
ん、そんな思いが込められてるんですね。
う
ん、
まあ、緊張といえば蚊取り線香ですけども、うん、これは昔ね、この蚊取り線香が作られた時は仏壇の線香と同じ一本やったそうでしてね。でこれがなんか使いにくいということで、うん、どうしようという時に、創業者の上山栄一郎さんの奥さんのゆきさんがですね、うん、
はい、
蔵の中でとぐろを巻く蛇にその姿に驚いて、あ、蛇が出たいうのでとぐろ巻いて、それでぐるぐるにやったそうでしてね。
あれ蛇やったやんか。
どこに何がね転がってるかわからないですね、
は
い、
これ東南アジアなんかでもすごい使われてるそうでしてね、アメリカではモスキートコイル言われてるそうですね。
ええ、まだ続け
もう終わりなんですけど、まあまあ緊張といえばね、サンポールとかコックローチとかいろんな虫を退治する皆さんの生活に、ね、根付いたもんなんでございますけど、やっぱりその虫ばっかりやっつけるんで、年に1回1月に虫供養というのを行ってるそうでございましてね、まあ、それで生計を立ててはるわけですから、なんか虫供養、
いや金代さんね、うなぎ、はいはい、うなぎ供養、ね、日本やってありますからね。
そういうまあ、ホームページなんかを見ましても、害虫の生態なんか載ってまして、非常に面白かったんでございます。
ゴキブリばっかり凍ってるとこもあんねやろな、その実験のために、
ね、増やしたりする。まあまあ、本当にサッサはフローリングに最適ということでございます。
便利ですからね、はい、でも緊張さんの CM は面白いですよね。
面白いですね、
うん、ねユニーク、
歴代のいろんな、ね、方が今でもございますけど、
は
い
は
い、
うん、タンスニゴンはどうやったっけ。
タンスニゴンもそうですね、う
ん、はい、同じメーカーですか。
あの緊張です、う
ん、
はい、
ニジョ君結婚したの。
してないです、してないです。
今まで一人暮らしって言ってた。
いや今までの部屋がフローリングじゃなかったということですから。
ああ、そっから。
いや、今の部屋は二人で住めるわけ。
いやいや、とんでもないですよ、狭い部屋です。
今まで一人暮らしで掃除がどうのこうのって言ってたから。
すごい突っ込まれてますけど。
いや、お祝いせんといかんから、もしお祝いさん
もらったら。そうですよね。そうそうそう。言ってもらわないと。
知り合いやから。
知らないです。
あ、そうですか。
はいはい。まあ、まあ、今日も帰ってね、さっさで一人で
掃除しようと。彼女待ってるわけ？
思うわけですけど。
さっさ、さっさね。でも、ネーミングもね、さっさって、さっさと吹けるからでしょ？
なるほど。 そうですよね。だからなんか毒物劇物は使ってませんって書いてありましたので、体に優しいと思いますのでね。
はい、
うん、そうなんです。
舐めてもいいの？
それはちょっとどうなんでしょうね。一度じゃあ
舌が舐めなかったので、
はい、試していただきたいと思いますけれども、
は
い
は
い、
舐めさえん。
さてエンディングの時間となりましたが、はい、今週も、大将の石田静彦さんにお越しいただきまして、はい、いろいろと食べ物の話もね、
そうですね、
盛り上がりましたけれども、
はい、大将の持論である、
うん、ね、はい、
うん、まあいろいろと、まあ大将も嫌いなもん嫌いってはっきり言いますから、ね、まあ、それはそれでいいんじゃないですか、
ね、まあ、でも一番の健康の秘訣はやっぱり大将はお酒ですか、
うん、いや、まあ、はい、僕は、うん、はい、休肝日を作らないタイプなんですけど、
うん、だからけどちょっと今やめてるってやってないですか、
あれはお医者さんがやめなさいって言わはったからやめただけであってお医者さん言わない限りは、
う
ん、はい、
けどまあ言うたって大丈夫だね、飲んであるけど数値はちゃんと、
はい、
うん、維持してますね、ね、
うん、でもお酒もねほどほどやったら体にいいって言いますからね、
酒は百薬の長と昔から申しまして、
命を削る勘だと思います、
ね、みんな落語の枕ですから、はい、ね、我々は常から言うてることですけどもね、
そうですね、
はい、あ、また落語も聞いて、はい、こんな嫌な酒飲みもいてるという話もありますし、可愛らしい酒飲みもありますし ね、
いろいろね、はい、うん、
これからまたお酒の話も増えるシーズンになってきました、
はい、また落語の方もお楽しみください、はい、2週にわたって大将どうもありがとうございました。また遊びに来ください。
ではまた来週、
はい、それではおやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。